お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
パラリンピックもですね、あと本当に残り少なくなってきましたけども、これまでやっぱり随分日本もオーストラリアも頑張ってますけれども、日本の方の話からまず始めたいんですけど、日本ではですね、ダブルゴールドメダリストっていうのが2人出ましたね。1人は陸上ですね、陸上の男子1500と400メーター車椅子で、両方とも金メダルを取りました佐藤智樹さん。そして、もう一人はですね、自転車のロードレースのタイムトライアルと個人のロードレースで共に金メダルを取りました杉浦恵子さん。この二人なんですけども、この杉浦さんの方は年も新記録でしたね。年齢50歳ということなんですけど、すごいと思いません？
いや、私現在、33、まあ今年というか次34になりますが、もう自分でもちょうどですね、この今日収録をしている直前に、今オフシーズンなんですが、ちょっと近くに住んでる、まあ、子供っていうか僕がよく一緒にいるのと、今日はオフシーズンだから自転車でちょっとトレーニングしようかって、坂をさっきガンガン登ってきたんですよ。もう、運動時間1回1分30秒ぐらいですけど、息は苦しいわ、足はパンパンで、今収録しながら足がガクガク、震えてるぐらい、それを考えたら、いやー、もうなんか、改めてこの凄さがちょっと実感できるというか、はい、想像を絶しますね。
そうですね。で、この杉浦さんですけど、もともとはいわゆる健常者だったんですけども、5年前にその自転車の事故でですね、頭を打って運動機能障害になって、今も右半身に麻痺が残るっていう人なんですけども、これで自転車漕ぐんですよね。
この前見たときは、片足だけで自転車を漕いでる選手もね、いましたし、いや、なんか、もう、私の想像の遥か先を行ってるので、大変かどうかすらなんかわからないです。
まあ、杉浦さん、前も自転車やってらっしゃったんで、この人はもともと運動できる人だとは思いますけれども、似たようなケースでですね、今度オーストラリアの人なんですけども、ローレン・パーカーさん、この人はトライアスリートなんですけども、このトライアスロンで、パラリンピックのトライアスロンで、今回銀メダルを取りましたけども、この人もですね、前は本当にエリートアスリートだったんですね。2015年にアイアンマンの世界選手権で銀メダルを取ってるぐらいですから、本当に世界トップクラスですけども、その人がやはりその自転車の事故、自転車ってのは知りませんでしたけど、随分やっぱ怖いんですね。
そうですね。
車輪が外れたりなんかするとですね、とんでもない方向に飛んでったり、頭から落ちたりすることが多いケースなんで、このローレン・パーカーさんの場合も頭からガードレールに突っ込んで、肩、それから肋骨、それから腰骨全部折ってですね、それから脊椎も損傷、肺もパンクチュアということで、もう本当に、もう体中ですね、ダメになって、それで、今そのパラリンピックに出てですね、銀メダル、そこまで立ち直ってきたんですよね。この人のストーリーももう本当に全部もちろんお話できませんけど、ものすごい話なんですけども、まあ、この今回のパラリンピックでそのゴールもですね、アメリカの選手に1秒差で最後のとギリギリで逆転されて金メダルを逃したんで、本当にもうマスコミに言わしましたけども、これも話題になりましたよね。
そうですよね。だから、本当にね、今、触れたように、まあ、この、杉浦選手ももちろんそうなんですけど、まあ、杉浦選手は趣味のトライアスロンの事故中、まあ、この、パーカー選手に関しては実際に競技、の、そのハイパフォーマンスの競技の最中っていうことで、まあ、ちょっと状況は違うにしても、こう、一つやはり私たちっていうか私みたいなコーチの立場で考えたら、やはりスポーツは万能ではなくて、スポーツにはリスクも伴う可能性があるっていうことを、
そうですね。
まあ、改めて、しかもそれがこう、意図したというか、怪我の、もしかしたら予防すらできないような可能性がある。そういう危険も、はらんでいるっていうことは一つと、まあ、この、パーカーさんのね、この言葉というか、記事の中にもあって、まあこれはまさに、そりゃ、そう思う人がほとんどなんだろうなと思うのが、もうこの怪我があって両足に麻痺が出た、まあ出てる、今もあると思うんですけど、時にもう行きたくもないと。自分の今後の人生、どんな人生かもわからないと。いやもう、本当に多分多くの特に後天性、その事故や病気で、何か身体的にもしくは知能的に障害を得る、障害を負ってしまった選手っていうのは、本当に一度はというか、こういうことを体験してるんじゃないかなって、本当にこのコメント見て思いましたね。
うん、そうですね。特に日本のメダリストの中では前回に紹介させていただきました鈴木孝之さん、水泳の選手ですけども、彼なんかはもう生まれた時から足がないとかですね、 手がないとかいう状況なんですけども、このパーカーさんとか、杉浦さんのケースみたいにですね、後で事故でそういうふうになったという人、この人たちのその絶望感っていうのも、特にトップアスリートだったら相当なもんだと思いますね、その事故の後は。
いや、もう本当にそうだと思いますね。そのやっぱり、私たちもそうですけど、こう、できたことができなくなる。これはプロの実際にずっとアスリートとか選手もそうなんですよね。今までは走れた、今までボールが蹴れた、投げれた、できたのにこう、できなくなっていくっていうのは、やはりこう、やっぱ心理的なあのショックの方が大きいですよね。
あの、パラリンピックのアスリートを大きく分けますと、そういうふうに先天性の方と後天性の方とはあるんでしょうけど、あの、後天性の方、特に、やっぱり精神力大変なもんだと思いますね。この、自分ができたことが全くゼロに戻って、そっからっていうことですからね。
いや、もう、まさにそうだと思いますし、まあ、多分それは私たちもそうだと思うんですね。おそらく、子供の時なのか、若い時はこれができたのに、年齢を重ねていったらできなくなることって結構、あのね、日常的にいろんな方が体験をしていることだと思いますし、まあ、それをなんか私たちの場合は、まあ、年齢だからとか、まあ、こういうふうになるもんだからって、こう、何かね、自分に言い訳というか、自分自身を納得させるようなふうになるんでしょうけど、でも、ね、こういう場合、本当病気とか事故っていう、不良のものに巻き込まれたりした場合って、もうなんか自分では本当納得できないものが本当多いでしょうし、やはり失ったっていうことのショックの方が大きい。だから、パラリンピックやパラスポーツやられてる、あの、アスリートの人たちは輝かしいし、かっこいいんですけど、でも、おそらくここに出れてない、もしくは出れなかった、もしくは、いやもうそこから、この、こんな風にレジリエンスとか、バウンシングバックしてない方たちもいっぱいいる。だからそういう意味で言うと私たちが、いや、もう、障害を負った人たちでも、もしくはそういうふうなことでも、いや、パラのアスリートみたいにみんななれるんだっていう、あの、そういうふうな、まあ、意味で言うと、前向きすぎる思い込みっていうのも、私は危険だなと思いますね。
そうですね。それで、頑張んなさいよっていうふうな思いを持っちゃう人がいたとしたら、良くないですね、それ。
はい。なので、もちろんこの杉浦選手とか、まあ他の選手も多く言ってますけど、この延期の1年を進化の1年へとか、何ででもこの最年長記録だから何ででも更新できる、最年少は更新できないけどみたいな、本当にこういう明るいというか、こうしなやかというか、前向きなことを言えたりとか、迎える人もいれば、だから全員では、私たちもそうですよね。全員ではないってことです。
そうですね。逆に本当に全員どころか、その、極めて少ないんじゃないかというふうに思いますけどね。
はい、もう本当に。だからある意味こうやってパラリンピックとか、まあこの前も放送したオリンピックとか、うん、だからこういうところに来れてるんだって、それは間違いないと思います。
うん。もう一つ最近そのマスコミに言わしておりますアフガニスタンですけども、これに関連する人もいるんですけども、例えば男子のですね、オーストラリアの選手ですけども、KL2、カヌーのスプリントですけども、これで金メダルを取りました、カーツ・マグララスさん。この人なんか本当に、あの、2012年にアフガンで地雷あるいは IED を踏んでですね、それで両足殴らったんですけど、それまでは別に本当にソルジャーになるぐらいですから、頑健な人なんですけども。で、その後、2016年のリオのパラリンピックで金メダルを取って、今度も金メダルですから、この人も本当にたくましい人というかすごい人ですよね。
うん。やはりこう、どうしてもね、私たち日本人だと馴染みがそんな多くないんですけど、結構オーストラリアに限らず、様々な国の場合、この、まあ、ミリタリーとかソルジャーというか、で、もともと、戦地に赴いたりとかしてたんだけど、こういう不慮の、それこそ事故ですよね。うん、そういうものに巻き込まれたりして、まあ、身体的な何かを失ったとかっていう、で、そこからアスリートでパラリンピックやパラスポーツをやるっていう人は結構多いんですけど、うん、だから、この、それこそこのマグラス選手がすごいなと思うのが、こう結構あれのところで記事で出てるんですが、それこそ爆弾で両足を失い、意識が朦朧とし、止血をしなきゃ本当に命が危ないっていう、その20分後ぐらいに、こう、戦地から搬送された中で、パラリンピックに出るんだと自分で言ってたっていう、うん、もう、私には本当想像ができないぐらい、メンタリティというか、そういう思考を持ってるなと思います、
うん。そうですね。で、後天的にハンディキャップを負っちゃった方々を助ける組織があるんですよね。あの、ローレン・パーカーさんもそうでしたけども、ローレン・パーカーさんの今度の復活といいますか、そのパラリンピックでのその銀メダルにつながった、ローレンさんを助けた人たちがいるんですよね。
そうですね。これアメリカの団体だと思うんですけども、チャレンジ・ザ・アスリート・ファウンデーション、通称 CAF というこの障害 のあるアスリートの支援を、行っている団体。まあ、このコファウンダーのコーチが、この実際にパーカーさんに声をかけて、トレーニングをしてみないかと、その、パラリンピックを目指してみないかっていうことが、実際に、その、ホープ、その自分も前に、進めるんじゃないか。で、そこで多くトレーニングしているアスリートを見て、彼ら、もしくは彼女たちができるんだったら、自分もできるんじゃないか。これはすごく、オリンピックの100メートルの、日本で記録が出続けているのに似ていて、やはりこう、自信っていうのは自分の中から浮き上がってくるのもありますけど、周りを見て、周りができるから自分もできるっていう、そういう連鎖反応のまさに、賜物かなと思いますし、そういう財団が、オーストラリアにもパラリンピックオリンピックがありますけど、世界中でもっと増えてほしいなと思います。それこそ東京このオリンピック、パラリンピックっていうのは契機に、こういうものはどんどんどんどん、増えていってほしいですし、これを見て、実は密かに私、将来的にはこういう財団だったり、こういうものを、もう自分が誰か一緒の仲間を作って作りたいなっていうふうに思ってます。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。